はい、まあ、これはね、サラリーマンとして正社員で働いてるときに、まあ、ほぼ必ずぶち当たる壁なんですけれども、もう怒ることが趣味みたいな上司、人間ってね、いるんですよね、ぶっちゃけ。で、そのあたりの注意点とかを、まあ、解説していこうかなと思います。まあ、多分ですけれども、あなたのね、今働いてる会社にも、上司でね、なんかやたら理不尽に詰めてくる人とか、なんかめっちゃ怒ってくる人とかいると思うんですよね。とか、まあなんかこう、まあ、まともなことで、まあこれってこうだよねで怒られるなら、まだわかるんですけど、すんごい理不尽とか、なんかもう端的にポイントだけ伝えてくんないって言ってくる割に、ポイントだけ伝えたら、なんでとか、どうしてこうなったんだよとか言ってくるし、どうせそう言われるから、こう、ちゃんと理由とか背景、どういう流れでこうなったのかまで報告しようとしたら、話が長いとか言ってきたりとか、マジ理不尽じゃないですか。意味わかんなくないですか、普通に。で、まあ、こういう時に、ね、なんか俺も本当は怒りたくないんだよとか、ね、お前のためを思って怒ってるんだよとか言われると、まあ、そっかとか、思ってしまいそうになるかもしれないんですけど、ここね、騙されないでほしいんですよね。はい。マジでこれ、俺も本当は送りたくないんだよねとか、そのお前のためを思ってとか、大義名分を武器にしてますけど、実際はね、もうストレス発散したいだけっていう、そういうクソ上司ばっかなんですよ。まず、大前提として、まあ、これはちょっと根本の話になるんですけど、人間にとっては怒ることってエンタメの一種なんですよ。これ気づいてない人がほとんどなんですけど、人間って怒ることがエンタメの一種なんですよ。そう、人間の感情ってあるじゃないですか。人間の感情って基本的には感情、何もない無感情な状態よりかは、何かしらの形で心が動いてる方が人間って、ああ、なんか楽しいとか、生きてる実感があるとか、そういうのを感じられるようにできてるんですね。で、喜怒哀楽ってあるじゃないですか。で、注意点なんですけど、喜怒哀楽、喜び、楽しい、悲しい、怒り、で、喜怒哀楽で注意点なんですけど、まあ、このうちのね、喜と楽、その楽しいと、喜び、この二つが、その人間の心にとってプラスというか、まあ、気分が良くなる、まあ、嬉しいことなのは、すごい、すんなり理解できると思うんですけども、実はね、愛と、どうその、悲しみと怒りも人間にとってはこれね、エンタメなんですよ。だから、心が全く動いてない無感情の状態よりかは、心が動いてる状態を求めてしまうのが人間なんですね。だから、人間は無意識的に悲しい状況とか、怒ってる状況とかもエンタメみたいな感じで、つい求めちゃうのが人間なんですよ。だから、ね、テレビでね、マツコとかがめっちゃ愚痴言ったりとかするじゃないですか。で、坂上忍とかが、なんか何かに対して怒ってたりとかするじゃないですか。で、あれは、なんで、あんな胸クソ悪い番組が流行ってるのかっていうと、胸クソ悪いと思いつつも、やっぱ感情が動くわけですから、エンタメとして求めてしまうのが人間なんですね。そういうふうに我々の心ってできてるんですよ。やっぱね、その、まあ、ほとんどの人気づいてないんですけど、ほとんどの人は悲しいこと嫌だとか、なんか怒ることなんて嫌だとか思ってるとは思うんですけれども、心の奥底ではエンタメとして求めてるのが人間なんですね。だから映画も悲しい映画が流行ったりするし、だって、悲しい映画見たら泣けますけど、ね、やっぱ泣いた後ってこうすっきりしたりとか、なんかあの映画良かったってなりませんか？こうやってやっぱ心がエンタメとして求めてるからですよね。本当にもうなんか嫌だったら、心が楽しいことと嬉しいことだけを求めてて、悲しいこととかを求めていなかったとしたら、映画館にお金払って見に行って悲しい思いをするとか意味わかんないじゃないですか。だから本当は心の奥底では悲しいとか、怒りとかを求めてるのが人間なんですよ。あと、例えばですけど、ま、じゃあ街中の路上で喧嘩が起こってるとか、あとは、ね、なんか飲食店でめっちゃ店員にクレーム入れて怒鳴ってる客がいる時とか、うわぁ、めっちゃ嫌なやついるとか怖とか思いつつも、やじ馬というか、なんだなんだって見に行きたくなりませんか？やっぱ今までの人生で一回ぐらいはそういうのあると思うんですよね。なんか怖とか思いつつも、つい見に行っちゃうとか、やっぱあると思うんですよ。 で、なんだあの車マジクソだったなとかね、思ったりしつつも、やっぱなんだかんだその状況をこう楽しむみたいな、やっぱあると思うんですけれども、そうなんですよ。だから人間って怒ることって人間にとってエンタメなんですね。実はほとんどの人が気づいてないんですけど、でだから、まあ、怒ることって人間にとってぶっちゃけね楽しいんですよ、心の中ではね。だからそのやたら部下に対して、なんか理不尽に怒ったりとか、もうとにかくこう詰められるポイントを見つけたら詰める人とかっていうのは、本当は怒ることを楽しんでるんですね。いやー、ストレス発散したみたいな感じで楽しんでるんですよ。だけど彼らに聞いたら言い訳として使うのが、いや俺も本当は怒りたくないとか、お前のためを思ってとか言うんですけど、こんなん全部大義名分ですからね、嘘ですからね。そんなこと口先では言ってるけど、心の奥底をのぞ、もしですよ、なんかこう、なんかデスノートの死神の目みたいな感じで、相手の心の奥底の中を覗ける目みたいなのが手に入ったとしたら、心の中覗いたら絶対、いやー、すっきりしたわとか、楽しいとか、なんか気持ちいいとか、絶対そう思ってますから。だからね、やたらめったら怒ってくる上司とかって、その、ね、お前のためを思ってとか、そういうもっともらしい、なんか正義感ある言葉を武器にして、ね、本当はただストレス発散したいだけっていうカスなんですよ、本当に。マジでカスなんですよ。だから、もう本当に思うのが、今もしあなたが、なんか職場ですんごいうざい上司がいたりとかして、もうすごいストレスだったり、なんか、さ、仕事してる時にその上司が近づくだけで、ちょっと心臓のね、心拍数が上がったりとか、あとはもう朝会社に行きたくないと思ったりとか、夜眠る前とかも、なんか明日もまた仕事か、嫌だなって思ったりとか、そういう時があったとして、やっぱそういうカスみたいな人間にね、負けないでほしいんですよ。で、まあね、副業、まず副業からでもいいんで、稼ぎが増えたらね、そんなやつどうでもよくなりますから、まあもちろん最終的には、一本、本業辞めて、もう独立しちゃってもいいですけど、まあ最初は本業と副業収入合わせて、上司とかね、そんなカスみたいな人間も結局稼ぎで勝っちゃえば、なんかこいつめっちゃ怒鳴ってるけど、言うても、こいつより俺の方が稼いでるしな、みたいな感じで、どうでもよくなるんで、まあ、実際稼ぎ増えたら、いざとなればいつでも辞めてやるからなっていう気持ちにもなれますし、やっぱね、その、まともなというか、まっとうな人が、こう、文句言われるばかりで、で、カス上司みたいに、なんか、お前のためを思ってみたいな、そういう嘘、正義感とか、そういうのを盾にして、ストレス発散で、もう人に当たり散らかして、気持ちよくなってるような人だけが、なんかこう、気持ちよく生きてる世界っておかしいと思うんですよ。だから、そんなやつに負けないで、はい、もうビジネスでね、数字伸びればマジどうでもよくなりますから、そんなやつ、絶対に負けないでほしいと思います。さっさとね、ゴミみたいな上司を稼ぎでぶち抜けるように、で、仕事もね、いつでも辞めれるように頑張っていきましょう。